楠田優の人事セントラルステーション、最新の人事情報プラットフォーム番組、日本最大級の人事エグゼクティブクラスのコンソーシアムと HR テクノロジーインスティテュートの代表を務め、シンガソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事や人事をサポートする企業の方をゲストに迎えて、第4次産業革命時代に我が国の人事がなすべきことを模索しながら情報提供していきます。この番組は株式会社アカリク、株式会社ロックス、タレンタ株式会社、株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします。
楠田優の人事セントラルステーション、最新の人事情報プラットフォーム番組、パーソナリティの楠田優です。皆さんこんにちは。今日は4月1日ですね。各社ですね、新入社員入社式いかがですかね。え、楽しみですね。考えてみたら私はもう70歳なんで、入社式ってあったかなって思うんだけど、まああったんだろうな記憶全くないね、もうね。でもね、入社式を記憶しているうちはね、多分まだ若いんだろうなと思いますけど、私は記憶にございません。
田村屋の健康ポイント、鏡を見る習慣を。皆さんは一日何回くらい鏡を見ますか？身だしなみはこまめにチェックしているでしょうか？シャツのシワは目立っていないか？コーヒーや食べこぼしなどのシミがついていないか？ズボンからシャツが出ていないか？寝癖はついていないか？靴は汚れていないか？など。身だしなみで一番大切なポイントは清潔感です。清潔感が感じられる人は万人から好感を持たれます。毎日数回鏡で全身をチェックすることを意識してみてください。鏡を見る習慣を。
さあ、それではね、今日のテーマ、資生堂における採用ミスマッチを防止するリファレンスチェック活用の取り組みになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社資生堂人材本部タレントアクジショングループマネージャーの大石博さんです。大石さん、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、株式会社ロックス取締役上級執行役員山田博樹さんです。山田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
リスナーの皆さん、今日はね、新宿区東新宿のロックスさん8階のね、フロアのバーからお送りしております。山田さん、はい、いつもさ、僕ここ来るけど、
はい、
会社の中にバーがあるってのはすごいね。
そうですね、珍しいと思います
ね。今日は収録が昼間だからね、
はい、
誰もいませんけどね、はい、我々はあの飲みながらやってません。僕は今あのコカコーラを手元に置いてね、コーラを飲みながらやってるけどさ、はい、おじさんすごくない？会社の中にバーあるって。
そうですね、びっくりしました。
びっくりするね、はい。なんかいいよね。
そうですね。
うん。で、何、みんなこれ夜副業してんの、これ。
副業ではないですね。はい。夜少し、懇親会とかは、さらっとできるんで。
ここいつも言うけどさ、はい、いずれさ、なんか人事の人ここ呼んでさ、
やりたいですね。
なんかやろうよ、
やりたいですね。
ね、その、どうしよう、来てよ、その時。
はい。
ぜひ。
絶対面白い。人事交流会でやろうよ。
そう、先生、マスターで。
俺マスターなの？
お願いします。
何もできないけど。みんな後ろにあるよ、なんかウイスキーとか全部飲んじゃったりして。マスター飲んじゃってた。うん、そうだね。
ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあ、それではね、まず最初に、大石さんさ、
はい、
資生堂さんのキャリア採用の状況を少しね、背景を話せる範囲でお願いできますか？
はい、ありがとうございます。まず、資生堂がですね、本格的にキャリア採用をやり始めたのが2016年頃からになります。
なるほど、そうなんですね。
で、私が資生堂に入社したのが2017年の7月でして。
あなたもキャリア豊富ですけど、その中で資生堂に入ってきた。はい、そもそもさ、資生堂に入ろうと思ったきっかけを教えてくださいっていうのが面接モード入っちゃって。
あ、はい、ありがとうございます。私はもう高校生の頃から資生堂の製品を使っていましたし、もうもともと入りたかった憧れの企業です。
あんただって、肌ツルツルだもんね。
あ、ありがとうございます。今日はラジオということで、肌をちょっと見せられないのが残念ですが。
本当だな、
はい。僕らだけ。
僕らだけ。
ふふ。
資生堂の製品を毎日使っています。はい。
もうさ、これもうずいぶん前の話だけど、僕あのヒゲがものすごく生えてる時に、シャンプーで髪を洗って、ヒゲもシャンプーで当たってたんですよ。したら資生堂のね、人事の女性からね、それはダメだって。はい、肌が硬い頭皮はいいけども、ヒゲのとこは柔らかいので、ほっぺたとか。だからそれは、メンズの洗顔の化粧品があるので、それはちょっと、桁が1個多くてお高いですけども、薄田先生ぐらいの人だったらそれを使った方がいいって言われて、はい、これ知って買ったら高いね。でもそれ以来ね、それで、ね、
肌荒れしない。
肌荒れしないね。いいぜ、もう。まだツルツルよ。でも、ヒゲもガサガサのヒゲがあるけどね。うん、あれなくなるよね。やっぱ全然違うよな。
ありがとうございます。
それまでさ、もうシャンプーも、シャンプーでそのままヒゲも洗って、その、だって考えたらさ、どっからどこまでが髪の毛で、どっからどこまでがヒゲなんだ
よ、ね。
分岐点ないじゃん、ここ。ピピピってなんか言うなりけど、言わないしさ、
うん、
もうなんかロックスの候補の女性が笑ってますけど。ねえ、だからやっぱりね、資生堂ってやっぱそういうのすごいなって、そういうことも教えてくれるんだっていうことでね、番組を通じてね、少し、その方も聞いてるのかもしれませんけどね。素晴らしいね。自分がやっぱりね、そういうの使って、憧れて使ってたっていうことであれば、うん、そういう会社に入るっていうのはね、なかなかね、入れない場合もあるけども、キャリア積んでくれば入れるようになるっていうことのね、うん、証かもしれないね。なるほどね。はい、そういう中で、2016年からか、キャリア採用をやってきて、年間何人規模ぐらいで採用されてるの？
そうですね。まあ、現在では毎年150名。
結構取ってるね。
取ってますね。
程度で。はい。
職種的には
職種はですね、非常に幅広くですね、うん、本社、研究所、
うん、
また、本社領域でも、まあ、製造領域、サプライチェーンと、ほぼ、全部の領域で採用してます。
そうなんだ。はい、じゃあ、もう、一つプロパーの人だけでやってるんじゃないんだね。
特に IT ですとか、まあ、資生堂、がこれまで持っていないケイバビリティにつきましては、かなりこう注力して採用を進めております。うん、IT、デジタルですとか、
うん、そうだね、そういった領域になります。今まではね、なかったもんね、そういう考えたらね。うん、
はい、
そうそうそう、そうか。なんか資生堂のさ、山田さん、研究所ってさ、はい、みんな何やってんのか見たい、
ね。ちょっとね、わかんないですね。
うん、絶対入れないんだろ。入れないんだ
よ。入れないですね、僕らね。
イケモジャモジャの人は入れません。
そうですね。そういう方の採用って、やっぱ前も研究職の方で、メーカーで研究してた方を採用するんですか？
あ、そうですね。私の所属するタレントアクイジショングループでは、うんうん、まあ、いろんなクライアント事業部を持ってますけども、うんうん、研究所ってお話ししますと、まあ、競合他社からの、転職もありますし、また、大学ですとか、
うん、大学。
あと、また、事業会社でないところからの転職事例なんていうのもあります。うん、また、日本だけではなくて、海外ですとか。
海外ね。
海外。
はい。また若手だけではなくて管理職の採用もありますので、本当にいろんな方が入社しています、
ね。それだけいろんなね、現場にキャリア採用の方が入ってくると、プロパーで育ってきた人はちょっと戸惑うとこってありそうですけど、いかがですか？
そうですね。最初のうちはですね、中途採用自体を始めたときは、やはりこうカルチャーの違う方が入ってきて、多少気まずい思いをしたっていうのは聞いてるんですけれども、資生堂に入ってくる人っていうのはやっぱりこう美容が好きで資生堂に入りたいという明確な目的意識を持って入ってくる人たちですので、うん、まあ、お互いにこう尊敬し合えるところもありまして、うん、まあ、大きなコンフリクトなく過ごしている資生堂生活を楽しんでいる方がまあ大半という状況です。
疑いまして、ジェンダーダイバーシティじゃなくて価値観のダイバーシティでみんな議論しながら新しいものイノベーションを起こしていこうっていうカルチャーにしようっていう感じですね。
そうですね。もうダイバーシティという考え自体がだいぶ浸透していますので、うん、ジェンダーですとか国籍ですとか、うん、まあ、中東新卒とかですね、あんまり今はそこまで私自身意識してないですし、うん、私と一緒に仕事する事業部の皆さんもあんまりそういう話はですね、私が入った17年当初と比べるともうだいぶ少なくなってきている印象です。
うん、でも資生堂っていうとさ、なんかみんな、やなんか働いてみたいなで、特に女性に人気あるから女性のエントリー多いんじゃないかなって勝手に思ってるけど、いかがですか？
はい。実際はですね、資生堂で働いているメンバーの男女構成比は、まあ、50%、50% で男性も多いんですね。で、
キャリア。男性も多いんだ。
そうですね。キャリア採用で申し上げますと、やはり男女のですね、応募比率で言いますと、若干男性の方が多い。
そうなんだ。
ええ。
ああ。 最近の世の中やっぱ日本人もね、綺麗な肌の男性多いもんな。これやっぱ資生堂使ってんだよ、これ。俺も早くから使えばよかったな。なるほどな。そうですか。そういう中でさ、やっぱり、採用って、キャリア採用だと特に、新卒以上に、面接も素早くしていかなきゃいけないじゃないですか。新卒の場合は夏にさ、なんかインターンシップやったりさ、で、学生もいろんなところさ、時間軸の中でさ、応募したり、あったり、先輩に会ったり、いろんなことしながら、で、企業側も何回も面接やってさ、なんかこう、カレンダーのプロセスみたいな形にしてさ、内定出すみたいな、で、内定出すみたいな、翌年4月入社みたいな、相互になんかお互いに考える時間とかさ、すごく多いんだけども、キャリア採用ってそんなことしてるわけじゃないね。
そうですね。
今日面接して、じゃあ来年4月に入っていただきますとかって。
ないですね。
言うんじゃないので、結構ミスマッチって起きやすいなって思うんですけども、なんか、それをやっぱり避けるために、一番やっぱりミスマッチってこう取っちゃいけないような人材っていうのは、どうしていけばいいって、なんかそういうの悩みませんか？
あ、そうですね。正直やはり年間150名程度採用していますと、どうしてもミスマッチな方が出てきますね。で、私たちもいろんな取り組みをしているんですけれども、まあ面接官のトレーニングですとか、まあその他にもまあいろんな取り組みをしてますので、今日はちょっとこのあたりをお話しできればと思っております。
キャリア採用をやる人って、で、どうも現場の人って自分が扱いやすいやつを取っちゃったりするんだよな。
そうですね。
それから自分の同質的な。
そうですね。
あってはあれやね。通ってはツーみたいなさ。通貨の人取るっていうさ、言わないでもわかる、なんかもなんかさ、言わなくてもわかるだろうか、目見ればわかるだろうみたいな人を取ろうとする傾向は実はあるんだよな。
で、
ダイバーシティとは言いながらどうしても、こいつはうちに合わねえんじゃねえかみたいなさ。
つ
まり俺として扱えないんじゃないかとか。多分それがあるよな。
そうですね。私が入社した2017年は、まあ一部ですけど、そういった採用も、
あった
場面がありますので、人事と部門で、まあ副眼で見て。
副眼で見ていかなきゃいけないね。そこはね、きちっとやっぱりやんないと。
はい。
ね。それからやっぱり何かね、キャリアを積んでる人っていうのは、本当にプロフェッショナルなだったり、前向きだったり、ポテンシャル高かったり、実力もあるんだなっていう形が、ある人が多い一方を、それを嘘もつけるんだよな。
そうですね。
これはできるんですよ。学生はそういうのは少ないけども、これ本当にね、それがね、実はできるんですよ。それがね、一番リスクがあるなっていうふうに思うね。
そうですね。特に資生堂の場合はですね、面接の回数がまあ2回、まあ多くても3回程度ですので、この3回で見極めるというのはとても難しいです。で、また資生堂のこの採用の考え方なんですが、まあ人がこう退職したのでその穴を埋めるといった補充の意味合いの採用もあるんですけれども、基本的には自分たちにないケイパビリティをまあ外部から、取っていくっていう、まあ、リクルーティングというより、タレントアクイジションという考え方でやってますので、自分たちが知らない領域、自分たちよりも優秀な人を採用するってなった時に、相手が、まあ、多少誇張でこう言っていても、知識がないゆえに、まあ、信じてしまうっていうのは、まあ、一定数生じている。
違う人材を取るとなるとね。
はい、
やっぱり、つまりこれは、よく私はラジオでも、セミナーでもね、スクールでも言いますけども、はい、穴埋めで人を採用するときは、石油業界で使っている減毛補充とか、
はい、
いわゆる欠減補助だとかっていう、
はい、
タンカーでね、中東あたりから石油を運んできて、下ろして、使って減ってったら減毛になって、
はい、
で、また次のタンカーが来て補充するっていう、こういうつまりやり方をやってる時代は、まあね、同じような人たちを取るので、面接は見抜くことはできたんだろうけども、そうじゃない、今までいない DX 人材とか、今まででいないようなね、人たちを取るとなると、うちにいない人たちを取るというのはかなり見聞けないと、取れないので、そこはやっぱり一番の難しさになりますよね。
そうですね。特に資生堂はですね、DX を加速させておりますし、IT ですとか、また、 制度ですと SAP、S4HANA を、まあ、世界に導入してますので、うん、まあ、非常に大事な領域であるがゆえに、うん、まあ、採用はミスしたくない。また入ってくる人に対してもですね、資生堂に入ってこう幸せなキャリアを築いてほしいって考えたときに、うんうん、ミスマッチはあってはならないことだと思っています、
うんうんうん、なるほどね。どういうことですか
山本さん。ここまでで何か大石さんに質問ございますか。
そうですね、まあ、まさしくその、まあ、僕らのサービスも、リファレンチェックとして導入いただいている部分はあるんですけども、はい、それ以外にも、おそらくいろいろと取り組みやられてきたと思うんですよね。なので、そういった意味で、こう、あ、ミスマッチ防止にこれは有効だったなって思う取り組みと、まあ、逆に、これはちょっとでもあんま効果なかったのかなとか、そういうようなものってあったりとかしますか？
そうですね、ミスマッチ防止という観点ではですね、弊社はオフィシャルな制度として、確立されたものはないんですけれども、部門によってはですね、社員紹介、エンプロイーリファラルが、活発にされていたりします。
はい。はい、
特に研究所や IT なんかはですね、まあ、エージェントにはない優秀なコネクションを持っている方もいますので、まあ、そういった、まあ、研究所、IT なんかは中途採用で入ってくる方も多いですので、まあ、その方のコネクションを生かした採用という意味では、まあ、前職のその方の活躍ぶりでしたり、また性格、どういう場面で成果を出したのか知ってるがゆえに、まあ、当社に入ってもですね、ミスマッチが少ないという意味では、とてもこうワークした取り組みだったと思っています。で、一方でですね、これやってもあんまり意味なかったなと思うのはですね、面接回数を増やすということなんですね。
なるほど。20回とか。それはない。
それはないですけれども、やっぱり。
365回とか。
そんなにはやらないですけどね、事部門だけではなくて、一緒に働く部門の、まあ、部門長ですとか、とこう複眼で見たり、そうしますと面接回数は増えていくんですけれども、結局最初の評価とあんまり変わんなかったんですとか、
なるほど。
面接はやっぱりやっても3回ぐらいまで、
なるほど。
と思っています。
今のね、言葉ってやっぱ重要で、お互いに納得するまでやるっていうのはね、重要だよね。なんかカレンダー通りとかさ、なんかルールが3回だから3回でやんなきゃいけないとかっていうのはね、違うなと思いました。それはなぜかっていうと、私は今70歳ですけど、私の時代までは、お見合い結婚っていうのが結構ありました。
お見合いですか。
で、お見合いも1回だけで結婚しますっていう、世代は大正生まれ時代の人たちはそうだったんですよね。一回会っただけでご飯食べただけでお互い結婚するって、
すごいですね。
どういう時代よって、私はそういう人たちの子供かもしれないんだけどさ、で、僕らの世代の時はやっぱ何回もやっぱり会って、で最後に結婚するって人はいたよね。それからもう何回も会ったんだけど、ね、結局やめたっていうのもよく聞いてたよね。でも今はなかなかお見合い行ってない、
まあ、もう珍しいですね。
よね。お見合いをセッティングする女性って結構いたんですよ。
ああ、昔はですね。
僕もよく言われたもん。福田さんまだ独身なの？はい。女性5人ぐらいいるんだけど会ってみないとか。今日写真あるから見るとかもいいっす、僕は。多かったんですよね。今はそういうのなかなかないけど、だからお見合いとキャリア採用とは違うんだけども、やっぱ人間と人間ということで多分一緒だと思うので、納得いくまでやるっていうこと、重要だね、
なるほど。もう今のやっぱ大事なのは、その最初の評価とあまり変わらないままずっといっちゃうって、結構僕ポイントになるなと思ってて、その、やっぱりそれってこう、面接というものの、なんでしょうね、一種の限界の要素でもあると思ってて、面接で分かることがある。逆に言うと面接じゃどうしても分かんないことが、だから何回面接をやっても
分からないことは分かんないな、
分かんないものはずっと分かんないから評価がなかなか変わってかないっていう、こういうポイントなんだと思うんですよね。だから面接回数をたくさん増やすじゃない方法でもっとその人のことをよく知るっていうのを何か追加していくっていうのが大事なんだろうなっていうのは今の話聞いて思います。
いやー、それはね、山本さんおっしゃる通りだなって気に思ったね。さあ、そういう中でね、リファレンスチェックを活用しようと、
はい、
いう何かね、具体的な取り組みプロセス少しお話しいただけますか。
はい、ありがとうございます。弊社ではですね、ロックスのバックチェックを導入しております。で、
はい、
主にまあどういうシチュエーションで使うかと言いますと、当社はですね、まあノンマネージャー管理職様々な ポジションで採用してるんですけれども、まあ、基本的に管理職以上で、本社配属のポジションに関しましてはバックグラウンドチェックを実施しています。で、実施のタイミングなんですが、最終選考の前にですね、基本的には実施していまして、まあ、単にその候補者の方のですね、能力を、まあ、客観的に、まあ、他者から推薦をもらうというだけではなくてですね、やはり面接というのは私たちが見たいところしか見ていませんので、その候補者が持っている持ち味ですとか、というですね、まあ、いいところを事前にこう把握しておくという意味合いもありまして、うんうんうん、バックグラウンドチェックを導入しています。うんうん、はい。
なるほどね。山田さん、さっきの質問じゃないけどさ、はい、また戻っちゃうんだけど、はい、お見合いの時代って、意外とそのお見合いを紹介していくおば様とか
だったけど、
結構そこを調査する。
はいはいはい。
そこを調査は自分でもやるの。
うん、
家柄とかな。
うんうん、
家柄って何すかみたいな感じで、うん。うち、雨漏りしませんから、みたいな。そういう家柄じゃん。なんかね、やるんだよね。あそこのお父様はこういう会社に勤めていて、奥様はこうでとかね。め
ん
どくせえ、みたいな。そういうのあったね。それからね、もう一つやっぱりそういうそこを調査をやる会社があるじゃない。
うんうんうんうん、
なんていうの、そういうのね。
更新所とかですかね。
更新所。昔は更新所だね。それをお金かけてやるんですよね。それで大丈夫でした、みたいな。やるんで、だからなんかひどいな。だけどさ、考えたらだから今はだからそれネットでキャリア採用の人も更新所じゃないけどさ、そこ調査じゃないけども、何かこうね、過去にリスクを起こしてるんじゃないかとか、なんか言ってることとやってること違う人なんじゃないかとか、ハラハラとかセクハラとかないのかとかっていうのを、やっぱ、バックチェックで取れるので、それは重要ですよね。
そうですね。弊社の場合ですね、バックチェックはかなり、活用してるという認識です。で、具体的な使い方としましては、前職もしくはこれまで働いていた企業の上司、同僚、部下のこの3名から取りますので、まあ、この3名ともですね、評価が高い人ってそんなに実はいなくてですね、大概こう評価が割れるんですけれども、まあいい評価が多ければ、まあこれは事実なんだなとかですね、まあ3人取るとですね、2対1に分かれたりしますので、
なるほど。
こう、良い評価であれば、まあ、そういう評価なんだと取りますし、ただ、先ほど楠田先生が更新所というお話をされていましたけども、弊社の場合実はネガティブチェックのために入れてる、まあそういう面もあるんですけども、そうでもなくてですね、やっぱり入った後入社後活躍がとっても大事だと思ってますので、
おっしゃる通りだね。
特にこの使用期間である3ヶ月、どういうふうに過ごしてもらうのかですとか、そういうのをやっぱりどんなに管理職であったり、プロフェッショナルであっても最初は慣れませんので、その人のコミュニケーションスタイルですとか、どういうところにモチベーションを感じて前職仕事をやっていたかっていうのはやっぱり知っておくっていうのは、受け入れる側でも大事だと思ってますので、面接で把握できないその人の持ち味ですとか、特徴をまあしっかり捉えるっていう、ポジティブな意味でも活用しています。
それはね、今の言葉はね、山田さんね、
はい、
生身の人間にそれぞれ寄り添ってるっていう証だよな。
いや、おっしゃる通りですね。
だから生身の人間を採用してるんだ。
うん、
物を採用してんじゃない
ですか。いや、おっしゃる通りですね。やっぱりその人事の方々が、やっぱりたくさん今ってキャリア採用もしなきゃいけないので、量を。結構もう取ることに必死になる。
頭数を揃えなきゃいけない。
揃えるっていうこと。それも大変なので、難しい時代なので。う
ん、それも大変だから、なおさらそれに、
はい。もうどうしてもこう必死に注力してしまって、やっぱりその後のことっていうところまで、なかなかこう考えきれないシーンっていうのはやっぱあったりするんですよね。
うん、
ただやっぱり活躍してもらわないと意味がないっていうところがまさしくキャリア採用の一番大事なポイントだとは思いますので、そこに向けていい人をさらに活躍するためにどうすればいいんだろうっていうのも、資生堂さんのアプローチ、リファレンスチェックの使い方なんだろうなというふうには思ってて、
うん、
それは本当に一番いい使い方を
本当だ、ね、
していただいてるなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。
リスナーを代表して質問。
あ、はい、お願いします。
ですね、キャリア採用の方にリファレンスチェックやってください、頼んだときに、やってくれる人いませんって言ったらどうするんですか。
あ、その場合はですね、まあ、ご辞退扱いという話をするんですけれども、ただ、やっぱり、まあ、状況は、 詳細に聞きまして、本当にですね、頼れる人がいない方も実際いらっしゃいます。新卒で一社ずっと長くやってきて、
うん、
で、同じ部署でやってきたプロフェッショナル職はですね、やっぱりリファレン、その会社を辞める人もいなければ、
うん、
また遠い部署の人といっても、やっぱり狭い世界で働いてる人に関してはどうしても取れない方がいますので。また
今、勤めてると、それやってたら、お前辞めんのって言われちゃうもんね。
そうですね。さすがに現職の人には聞けないんで、その場合はですね、うん、免除することもあります。
免除することもあるのね。
はい。
うん、それはそうだよな。個別だよね、これもね。
そうですね。
でもすごい個別に生身の人間を見抜こうとしているね。
あ、おっしゃる通りですね。おっしゃる通りです。なので、やっぱりこれも一概に全部ルールだけで全部決めてしまうっていうのは、やっぱり良くないなというふうに思ってて、
うんうんうん、
本当にこう、リファレンスチェックがただ嫌で、いや、できないです。どうせ許してくれるでしょ、免除してくれるでしょって思う候補者もいると思うんですよ。
うん、
で、本当に依頼できる人がいないんです。
うんうん、
っていう。やっぱりここをやっぱり人事として、どれだけ候補者と深く向き合って、あ、これはしょうがないね。いや、これは多分違う理由で言ってるぞと。
うん、
これは何かあるぞっていうところ。こういったところでやっぱりこう、今まで、まさしく面接だけだとどうしても見抜けなかったポイントだったりとか、
うん、
そういったところが見抜けてくるところもあるんだろうなと思いますし、
うん、
まあ、あとは、ものすごくすぐに対応してくれる人ってすごく安心感ありません？
あ、そうですね。
はい、わかりましたっつって、すぐ依頼してくれて、すぐなんかね、いかが入ってくる。
そうですね。
安心感あるよな。
ありますね。やっぱり人望が厚いんだなというふうに思います。
職種にもよろしいかもしれないけども。
そうですね。
それはやっぱり、これからの時代はそれ重要だね。山田さんさ、一般論としてさ、
はい、
この資生堂さんではなくて一般論としてさ、
はいはい、
ラジオなのせっかくだからさ、お話を聞きたいなと思うんだけども、はい、一般的にロックスとしてはさ、たくさんのね、大企業さんいろいろ使ってもらってますけど、はい、ね、大体何パーセントぐらいがさ、結構なんか、ちょっとやばいぞって人が出るの？
はい、そうですね。まあ、どういった内容をチェックするのか。で、まさしく我々って第三者評価集めるリファレンスチェックと、まあ、いわゆる過去に犯罪歴とか、経歴詐称とか起こしてないかっていうコンプライアンスのチェックっていうのがあるんですけれども、リファレンスの方だと、やっぱ10人に1人ぐらい。10人に1人ぐらいは、おお、大丈夫かっていうような、やっぱりその内容書かれて
しまう。やらないと100人対応するとしたら10人ぐらいは。
そうです。どうしよっかなと、
どうしようかなって人いるような。
対応、これはちょっと面接と違うぞと。で、まあ、それでも取るかっていう判断もあると思うんですけど、結構、一番ひどいとやっぱり一緒に働いた方々から、もうこの人とは一緒に働きたくありません。
書いてくるんだ。
書かれるケースもあるんですよ。
で、
やっぱりそれって、まあ、よっぽどなんだな、と、こういうふうに思いますし、まあ、そこまで書かれずとも、まあ、すごくしっかりと弱みが鮮明に出てて、これちょっと面接では分かってなかったぞっていうような方々もいます。で、やっぱり、どうしてもやっぱり、特に上場企業の会社さんで、必ずやっぱり採用できないなっていうふ
う
になるのは、コンプライアンスチェックの方は、経歴詐称。してしまうとか、過去に犯罪歴を隠していた。まあ、事前申告していただければ、その中でジャッジメントだと思うんですけど、隠していたとか、SNS でとんでもない発言をしていたとか、やっぱりそういった方々っていうのも、これ2、3% 出てくるんですよ。
なるほどね。
はい。
ちょっと反射的っていうかね。
そうですね。
そういうこと書いたりね。
そうですね。なので、これはやっぱり上場企業として採用していいんだろうかっていうふうにどうしてもなりますので、これがやっぱり本当 0.1% の世界じゃないので、100人取るんだったら、年に1人2人いる可能性がどの会社にもあるっていう時代になってるんですよね。
なるほどね。
はい。なので、まあ、そこは必ず。
そうするとさ、ロジカル的に考えてさ、業界ナンバーワンの資生堂さんがやるっていうことを知った転職者は、
はい、
俺やばいから資生堂は採用してくんないから2番手、はい、3番手の方に応募しろ、はい、なるから、
そういうことになります。
業界2番手3番手が結構これ使わないとやばくね、
はい
っていう、ちょっと私、個人的なメッセージでございます。
おっしゃるです。
そうなるよね。ロジカルそうなるよね。
そうですね。なので、やっぱりどうしてもリファレンスチェックとか取られたくないっていう自覚がある方々は、やっぱりそうじゃない、それがない会社さんを受けに行くっていう話にどうしてもなっていきますので、やっぱりそこで、まあ、面接で見抜ければいいんですけど、
はい、見抜けなかった時っていうのはやっぱりそのリスクがどんどん高まるっていう状況にはなりつつあります。
これはだからやっぱり優秀な人を取るんだっていうプロセスと、もう一つは入れちゃいけない人は入れちゃいけないんだっていう、
ね、この
両方ハイブリッドで、
おっしゃる通りですね、
やっぱりキャリア採用はやらないとダメだね、
おっしゃる通りです
ね。すごい勉強になったね。リスナーの皆さん、メモたくさん書いたんじゃないですかね。じゃあ試験しようか。なるほどね。
はい、
ああ、いや、面白いな。そもそもさ、
はい、
ロックスさんとこうやりとりする中で、結果って何日ぐらいで戻ってくるの？その、
結果ですね、
なんていうの、転職希望者の人がやってくれて、
はい、
それなんか結果出てくるんでしょ？
非常に早くてですね、だいたい5日
ぐらい
とか、1週間ですとか。
早いね。
まあ、大体1週間以内がほとんどですね。
ああ、それなら待てるね。なんか1ヶ月とかっていうとね。
そうですね。大体やっぱりその、次の選考プロセスを進めるまでにやってきてくださいっていうケースが多いので、大体次の面接をやるまでにみたいな。
うん、
最終面接の前に、最終面接までには終わらせてくださいとか、
うんうん、
最終面接やって、一緒に結果見たいんで、その2、3日後ぐらいまでには取ってきてくださいっていうケースがすごく多いです。
うん、
なので大体皆さん1週間ぐらいに、期限を設定するんですよ、
うん、
で、日本人ってですね、大変面白いのが、
うん、
その期限設定にやっぱり皆さん合わせてくるんですよね。
なるほど。
なので、これ、実は、例えばじゃあもう2日後に必ず取ってきてくださいっていう期限設定もできるっちゃできるんですよ。
うん、
でそうすると、2日後にやってくるんですよ、皆さん。
うん、
なので、大体皆さんその期限設定の当日か前日ぐらいに終わらせるっていう傾向がある。
それはあるよね。
まあ、ただやっぱりその早くしちゃうと、やっぱり書く側とかもどうしても負担は大きいので、まあ、僕らも目安として1週間っていう時間でご案内するのが、まあ一番全員にとって、いいでしょうっていうようなご提案をしてます。
なるほどね。それは重要だね。もう、ロックスとして延べどのぐらいの転職者がこのバックチェックを使ったんですか？だいたいアバウト。桁だけでも。
数万人。
数万。
このもう、リファレンスチェックを候補者として受けてます。で、だいたい皆さん、その、一人の候補者に二人か三名が、来ますので、
うん。あ、そうか。
そうすると、その2、3倍の方々は、吹き手として、もう経験してる。
そうか。
ですよね。
空いてる人もいる。
そうです、そうです。なんで、結構もう、なんでしょう、このリファレンスチェックというものを、どっかで体験したって人が、もう今の日本で10万人ぐらい、実はいちゃうっていうところで、結構そう考えると、広がってきてるんですよね。まあ、やっぱ都内の、1都3県の、会社さんの導入が多いので、特にこの関東の、もう都内の方々で、働いてる方々の中では、結構な確率で、あ、やったことありますとか、書いたことありますとか、もうそういうのが結構当たり前になってきてますね。
ロックスってさ、毎回来るたんびに社員増えてんなーっていうふうに
思うけど。あ、そうですね。はい。
今日時点で大体何ぐらいいんの？
今日時点で280人ぐらい。
もっと増えてる。
はい。
だって、前回来たの250だと思う。
もうちょっとで300人になります。
じゃあ次回来たら300になって。だからみんなキャリアで入ってくるから。
あ、そうですね。
バックチェックやってんの？
おっしゃる通りです。
あ、それよかった。じゃあやってないんですよっていうか。
当社は。当社は全員、全員必須なんで。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、これは重要だよね。
はい、おっしゃる通りです。はい。
なるほどね。素晴らしいなって今日思いました。
あ、いえいえ。
それじゃあ、もう最後の方になってくるんだけども、少しさ、今後のキャリア採用のなんか展望みたいなものだとか、
はい。
あとは、最後には、ちょっとこの、バックチェック使った方がいいですよっていうのを、ね、一番最後にね、また私が質問しますので、その時お話しいただきたいけど、
はい。
キャリア採用の展望について少しお話しください。
はい、ありがとうございます。資生堂がですね、経営をする上で大事な考え方がいくつかあります。その中でも最たるものがですね、ピープルファーストと言いまして、人こそが経営のすべてであるという考えがあります。
うん、
故に、この採用に関しましては、人事だけの関心事ではなく、部門も巻き込んで本当に大事なことだと思ってやっておりますので、今後も資生堂のビジネスが拡大する上で、この人材採用というのはとても大事に考えています。
うん、
で、また採用もですね、弊社の、まあ、求人見ていただきますと、まあ、英語のジョブディスクリプションも増えていますし、
うん、
日本だけに限らず、まあ、全世界から人を、集めていますし、また、 まあ、先ほど、楠田先生もおっしゃってたようにですね、扱いやすい人だけを採用するというだけではなくて、まあ、上級の管理職、まあ、エグゼクティブも含め、いろんな採用をしてますので、うん、今後も、この勢いをですね、とどめることなく採用はしていくものと認識しています。
うん。素晴らしいね。やっぱり山田さん、いろんな企業の人事採用の人と僕は会うけども、はい、うん、かなりキャリア採用増やしてるよね。
そうですね。もう今大手の会社さんが本当もう1年前だったら2、30名って言ってたところが急に100名にしますとか、うん、もうやっぱほぼ全社が桁が1個上がり出したっていうのが、はい、うん、この3、4年。
なるほど。
だなと思ってまして、うん。なので、っていうことはやっぱりそれだけ、まあ企業さんもキャリア採用に力を入れてるってことなんですけど、まあ求職者さんもそれだけ流動化もすごく進んでおります、うん。で、まあ流動化進めば進むほど、まあいいこともたくさんあるんですけれども、うん、やっぱりその、すぐにこう次に行こうっていうふうに、やっぱり思ってしまう求職者さんもいるので、うん、やっぱりこう、見聞き力、目利き力っていうのは、うん、まあより一層、会社さん側にも必要になってくる時代になってるなと思いますね。
あるね、東証プライム企業の役員で CHRO の方が私に言った話があるんですよ。最近当社もキャリア採用を増やしています。ですよね。しかしね、面接を受けて私も役員なので最後にその人に会わないといけないんだけども、まあプロフィール見たらいろんなことを見るんだけども、本当に当社でキャリアを作りたい、または専門の人なんだなっていう人は見抜けるんだけど、もう一方、今働いてる会社を逃げ出したいっていう人も結構来るのよね。これ本当にね、大変なのと。だからやっぱりね、そういう人って逃げ出したいんですとは言わないし。だからいつも言うさ、エミールね。
あ、エミールですか、
うん、エミールですか、
はい、エミール知ってるでしょ、わかるでしょ、
はい、
うん、だからね、未来に対しての嘘はつけるっていうことですよね、うん、過去についてはしないんだろうけど、でも過去についても嘘言ってんだっていうのがあるから、うんうんうん、やっぱりそういう会社は本当これバックチェックやった方がいいよな、
うん、そうですね、そうですね、
なんかそういうことやるとさ、みんななんかもう周囲の人は結構ボロクソ書くか、この人いられない方がいいっすよみたいな書いてくる可能性があるよね、それをだから人間の目でだけで見れる時もあるかもしれないけど、見れないこともあると思うので、うんうん、本当にこれだけね、流動化を加速すると必ず健全なる転職する人と逃げ出したいっていう人っていうのは出てくるので、うんうんうん、逃げ出したい人もいい人もいるかもしれないけど、うんうん、そうじゃない人も多分いる時代になってきてると思うので、非常に難しくなってきたなっていうふうに、そんなふうに思いますね。さあ、それではどうもありがとうございました。それでは最後にですね、ご出演いただいた方に、リスナーの皆さんにメッセージを添えていただきたいと思いますが、その前に私の作品を聞きましょう。
そして僕たちは幸福になりたい。そして健康で長生きしたい。
今日お送りしている作品は2023年9月6日発売の私の最新アルバム、先の見えない時代に生きるから、ウェルビーイングをお送りしています。この曲は当番組のオープニングの曲でも流れています。ウェルビーイング、ウェルビーイング、ウェルビーイング、ウェルビーイング、ウェルビーイング。そして僕たちは幸福になった。そして健康で長生きしてる。ソーシャルウェルビーイング、キャリアウェルビーイング、フィジカルウェルビーイング、ファイ
ニーウェルビーイング、デジタルウェルビーイング、サイコロジカルウェルビーイング、ワークハッピートゥゲーザ
ー。さあ、それではですね、最後に大石さん、山田さんの順番で、今日最後まで聞いてくれたリスナーの皆さんにですね、バックチェックの勧めっていうことでですね、一言メッセージを添えて終わりたいと思います。大石さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は聞いていただいてありがとうございます。私はですね、この資生堂を代表してバックチェックを勧めます。採用に、やり慣れてない企業様、また、採用に慣れてる企業様、どの企業様にとってもこのバックチェックというのはとても有益なツールだと思います。で、また採用に慣れてない企業様におかれましては、面接において面接で深掘って質問することができない、そういう課題を持っていたとすると、このバックチェックのですね、レポートをもとにどういうところを質問していいかっていう、質問を深掘るためのツールになりますし、また採用に慣れてる企業様ですと、人は取っただけで終わりではなくて、やっぱり活躍してこそ採用は成功だと思いますので、この試用期間、そしてオンボーディングの時期にですね、新しく入ってくる方との向き合い方をですね、部門と一緒に検討するための材料にもなったりします。で、また企業にマッチしてない方の入社を防ぐというための抑止力にもなりますし、いろんな使い方ができる奥深いサービスとなっておりますので、ぜひですね、検討いただけるといいのかなと思っています。今日はありがとうございました。
大石さん、ありがとうございます。さあ、それじゃあ最後に山田さん、はい、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。もう今日のお話の中でもやっぱり一番僕の中で個人的にポイントだなと思ったのは、やっぱり面接を何回何回増やしてもどうしてもそこにこう評価が変わらない時がある、限界がある。やっぱりここがやっぱり僕すごくポイントだなというふうに思いました。やっぱり日本ってこれまでずっと面接というやり方、一本、かなりそれに近い形で、この人を見極めるっていうことをやってきたんだと思います。で、ただそれってやっぱりその、もともと草先生の話もありました。やっぱり新卒の文化があって、そこに何回も時間をかけられるし、またそこにインターンシップっていうようなものだったりとか、お互いに熟考するっていう時間も含めての面接だったと思うんですよね。で、これが中途採用の、キャリア採用の場合には、やっぱりその短期間でやらなければいけないっていう風になった時に、その短期間で、同じ、面接を何回も何回も繰り返しても、やはりこう精度が上がりきらないだったりとか、面接ではどうしても分かんない部分がある。その時に、やっぱりその見極め方のアプローチを増やすっていうようなことだったりとか、それって結局候補者さんたちのことをよく理解する。深く理解するっていうことだと思いますので、その候補者さんを深く理解するためには、面接以外のアプローチって何があるんだろう。で、そこの一個に、このバックチェックっていうサービスはあります。もちろん他のサービスもあります。他の手法もあると思います。ただやっぱり求職者さん、候補者さんを深く理解するっていうことが、やっぱりそのいい採用っていうところにつながると思っていますので、そこをですね、ぜひとも面接以外の方法っていうことを含めて考えていただけると、すごく世の中のミスマッチっていうのが減っていくんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひその時にですね、バックチェック、ご検討いただけると嬉しいなと思ってます。
ありがとうございます。結局はだから360サーベイなんだよね。
そうですね。
多面評価なんだよね。こうやっぱりね、人事の人は分かっていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。資生堂の大石さん、ロックスの矢野さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の番組はいかがでしたか。楠田優の最新アルバム先の見えない時代に生きるの中から、インターンシップに行こうとともにお別れです。この番組は理系学生の登録数利用率ナンバーワン、大学院生修士博士理系学生ポスドクのための就活サイト、アカリクを運用する株式会社アカリク、前職での評価とコンプライアンスチェックでキャリア採用の失敗を未然に防ぐバックチェックを提供する株式会社ロックス、ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし、世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社、 職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回もお楽しみに。
一旦しっぷり向こう、時間を見つけて、僕のやりたい仕事が。